続きまして教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いいたします。本日はですね、草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。さあ、そしてお話をお伺いするのが南署の津川さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早速なんですけれども、昨年のですね、救急件数などこちらについてお伺いしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。昨年の救急件数ですけれども、はい、湖南広域消防局が管轄する、草津、森山、立東、安の4市で、14,387件、時間にしますと37分に1件ぐらいのペースで、ということになっています。
わあ、すごい。そうなんですね。
はい、結構多いと思われましたか。
はい、多いなと思いました。
そうですか。
はい、はい。
まあ、一昨年と比較しますと221件の増加となっています。
増えてるんですね。
そうですね。まあ、このうち約6割ぐらいの方が、入院を必要としない軽症と、まあ、診断されたもので、突き指であったりとか切り傷とか、はい、緊急を要しないものや、タクシー代わりに利用されるケースなど、ご自身で医療機関へ受診できたのではないかなと思われるものが含まれています。
なるほど。タクシー代わりに、ね、救急車呼ばれたらちょっとこれは困りますよね。
そうですね。はい。まあ、軽症の救急要請が増加することによって、まあ、命の危険がある重症な方への対応が遅れてしまうこともありますので、今一度ご自身でできる応急手当についてお考えになっていただきまして、救急車の適正利用につなげていただきたいと思います。
そうですね。ぜひですね、救急車こちら適正に利用していただきたいなと思いました。ありがとうございます。はい、さあ、続きまして、市民救急指導員こちらについてお話しいただきたいなと思うんですけれども、すいません、私恥ずかしながら知らなくて、これについてお伺いしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。この市民救急指導員という資格なんですけれども、はい、応急手当について学んでいただくために、湖南広域消防局では、救急訓練であったり、普通救命講習と、でこの市民救急指導員といったさまざまな講習を開催させていただいてます。はい、でその中から今回は市民救急指導員という資格についてお話しさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。市民救急指導員という資格なんですけれども、ご自身の事業所などでその従業員の方に対して救急の指導に当たっていただく方のことの、を言います。それぞれの団体で地域防災活動の一環として大切な仲間を守り救うことができますと、社会復帰を目標として活動されているという資格になっています。
なるほど。はい、自分たちの命はまあ自分たちで守るっていうことですよね。
そうですね。やっぱり身近にいらっしゃる方が身近にいる方を助けるということが第一になりますので、
うん、はい、とても大事なことだなと思うんですけれども、はい、これって結構長期的にこう通ったりしないといけないんですかね。
そうですね。他の救急訓練であったり普通救命講習とは違いまして、ちょっと内容の濃いものになりますので、はい、3日間の講習を受講いただく必要がありますと。
なるほど。
ちょっとご負担大きいと思うんですけれども、とても内容の濃いものになってますので、勉強しがいはあるかなというふうに思います。まあ、大切なですね、はい、仲間を守る第一人者として、まあ、やりがいのある資格だと思いますので、ぜひ皆さんにチャレンジしていただきたいなというふうに思っています。
ちょっとチャレンジしたい私やりたいなと思ったんですけどこれ内容とかってどういったものになるんですかね。
そうですね、講習の内容としては脳とか心臓についての座学の勉強をしましたり、あと訓練人形や、AED というものの機械の取り扱いをしたりと、あと個人の心肺蘇生法ですね、別名 CPR という言い方をしますけれども、それのスキルの確認に加えまして、まあ、この市民救急指導員の醍醐味であります実際に人に教えるという実技をですね、講習に盛り込んでいます。
まあ、
決して、まあ、堅苦しい講習ではないんですけれども、はい、
うん、そう、なんか難しいイメージでした、今お話伺ってて、はい。
まあ、若い方から年配の方まで幅広く受講いただいてまして、まあ、ご興味のある方はぜひチャレンジしていただける、内容となっていますので、お気軽に、はい、受けていただければなというふうに思います。
これは何かこう資格というか、ね、年齢制限とかというそういうのはないんですかね。
そうですね、 はい、この館内に住まわれている方または通学されている方であればどなたでも受講できますので。
なるほど、ぜひね、ご興味のある方はチャレンジしていただきたいなと思うんですけれども、今はやはり
そうですね、はいはい、今のこの現状、新型コロナウイルスの流行の、ね、影響から今講習はちょっと中止をさせていただいてますけれども、
はい、
講習の開催については、はい、湖南広域行政組合のホームページでありましたりとか、あと最寄りの消防署にお問い合わせいただきましたら、はい、また随時ご案内させていただきたいと思いますので、
はいはい、
ぜひね、どしどし応募してますし、
はい、ぜひホームページにて詳細を、ね、見ていただきたいなと思います。私もちょっとチャレンジしてみたいなと思いました。 ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
さあ今、少し、ね、出てワードとして出てきましたけれども、新型コロナウイルス、これね皆さんやはりちょっと興味ご興味というか、知りたいなというところかなと思うんですけれども、これ今一度ちょっと、ね、確認していきたいなと思います。こう引き続き、ね、やはり一人一人のこう感染予防対策、気をつけたいなと思うんですけれども、詳しくお伺いしてもよろしいですか。
はい、新型コロナウイルスについてですけれども、緊急事態宣言が解除されてからも約1ヶ月が経過しましたと、ですけれどもまだまだですね、流行の兆しもございますし、引き続き一人一人が感染予防対策を怠らないように心がけをよろしくお願いいたします。基本的な感染の対策としましては3つの基本っていうのがあるんですね。
3つの基本ですか、
はいはい、何か分かりますか。
教えてください。
はい、ありがとうございます、
はい、
では3つ目の1つ目ですね。1つ目は身体的距離の確保というものになっています。はい、2メーターであったり1メーターであったりとかですね、よくニュース等で言われている身体的距離の確保と、で2つ目が皆さんもしていただいていると思いますけれども、マスクの着用ということですね、はい、で3つ目が手洗いと、はい、この3つになります。
なるほど、よくスーパーとかでもレジの前にね、赤い線でこう引かれててこれくらいの距離を取りましょうねっていうのもありますもんね。
そうですね、
はい、人との距離っていうのも、大事かなと思うんですけれども、これ今ねこうお話とかするときとかってちょっと気になるなと思うんですけれども、そういった部分ではいかがでしょうか。
そうですね、今言っていただきました人との間隔はできるだけ空けましょうということでありましたり、会話するときできるだけ真正面にはさ立たないようにしましょうねということですね。やっぱり飛沫感染というものがありますので、はい、あとは外出されるときはできるだけマスクの着用をよろしくお願いしますと、はい、で家に帰ったらしっかりと手洗いということですね、はい、
そうですね、お家に帰ったらしっかりと手を洗っていただきたいなと思うんですけれども、こう他にはございますか。
そうですね、まだ3つというものがあるんですけれども、
今他にも3つ、
はい、そうですね、よく耳にされても3密と、
ありますね、
呼ばれるものがありますね、
密ですね、
はい、これはどうでしょうか。
教えてください。
そうですね、はい、ありがとうございます
、はいはい、
1つ目が密集ですね、
はい、
はい、で2つ目が密接、はい、で3つ目が密閉と、はい、呼ばれるものになってます。
なるほど、このね3密気をつけていただきたいなと思います。
はい、
はい、こう何かこう気をつけることもう私たち気をつけたいなと思うんですけれども、今またまたこうお話にも出てきました飛沫を予防するマスク、
はい、
マスクなんですけど、これ今日もねつけてきたんですけど暑いんです。
そうですよね、
暑いですよね、はい、これについてこう気をつけないといけないこととかありますか。
はい、一人一人がですね、基本的な感染対策として、取り組むことで流行を防ぐことできるんですけれども、何せ最近気温が上がってきましてですね、また熱中症の危険等もまたまた増してきましたので、マスクをすることによってですね、やっぱり体の熱が逃げにくくなったりとか、これからの夏を乗り切るにはですね、結構負担が大きいというふうに思います。ですので、気温が高かったりとか、湿度が高かったりする場合は、人との距離を十分にとってですね、マスクを外すようにして、はい、で体温を下げていただくということを心がけていただければなというふうに思います、
は
い、
なるほど、 他にはございますか？
そうですね、あの喉が渇いていなくてでもですね、こまめに水分補給をすることをぜひ心がけていただきたいと思いますし、まあ、喉が渇いているっていうことはもう体が熱中症のサインを出しているということになりますので、うんうん、ぜひですねこのこまめな水分補給というところを心がけていただきたいと思います。
はい、なるほど、もう喉が渇いてるなと思う前に水分の補給をしていただきたいなと思います。はい、あとお家の中、
はい、
これねもうどうしても暑いけど、まあ、窓開けてもうこれでしのげるならとどうしても思ってしまうんですけど、これもやっぱりまずいですよね。
そうですね、まあ、あの換気は大事ですのでですね、あの窓を開けていただくは結構なんですけれども、まあ、それによってですね熱中症になってしまってはもうどうこうもないので、うんうん、はい、まあ、エアコンですね、まあ、適切な利用をぜひお願いしたいと思います。はい、
なるほど。
エアコンは使われてますか？
うん、はい、つけちゃいました。
そうですね、はいはい、もう今ジメジメしてきましたけれども、まあ、冬の時期からですね使っていなかったりするとですね、たまに、ま
あ、
設定が暖房になってたりするんですね。
あ、気づいたらあります。
そうですね、はいはい、でそのまま寝てしまったらですね、もう部屋の温度がもうぐんぐん上がって熱中症になりますので、まあ、ぜひですねつけられるときは冷房になってるかなとですね、あの設定を確認してから使用するようによろしくお願いします。
なるほど、ぜひね、はい、これちゃんとね見ていただいて設定温度なんかもね、チェックしていただきたいなと思います。
はい、
はい、
まあ、日頃からの体調管理であったりとかですね、まあ、体調が悪いときは無理せずに自宅でお休みいただくといった対応をぜひ皆さんによろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。はい、そうですね、日頃からちょっとおかしいなと、なんかしんどいなと思ったら早めに休養を取っていただいてね、この夏も乗り越えていただきたいなと思います。本日はですね、南署の津川さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーでした。